今日は、今朝はマタイの福音書の1章の18節から25節まででございます。新約聖書の1ページでございます。マタイの福音書の、1章18節からお読みいたします。よろしいでしょうか。お読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが海に現れていた。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じられた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。以上でございます。今日は第二アドベントの聖日でございますけれども、インマヌエル、神が私と共におられるという説教題で御言葉を語らせていただきますが、特に今日はマタイの福音書1章22節と23節を中心に、主の御言葉を共に聞きたいと、そのように思わされますけれども、この出来事はマタイだけがクリスマスの出来事として伝えているわけでございますけれども、このところで私たちが注目したいことはですね、22節のところでございますけれども、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであったということですね。つまりこのところは旧約聖書イザヤ書の引用でございますけれども、預言者と呼ばれる者たちがですね、一人一人の預言者が勝手に自分の思っていることを語ったということではなく、自分たちの思想をただ単に表したということではなく、それは預言者を通して主が語られたことなんだということです。つまり主がご自分の御心として一つ一つのことを預言者を通して語られ、そして人に対する憐れみの意に約束されたことであり、そしてそれらの語られた言葉一つ一つが主によって成就したということでございます。まあ、そういう中でこの一章の23節のところはイザヤ書7章14節の引用でございますけれども、イザヤ書の7章をお開きしたいと思いますけれども、レジュメのところにもページ数がございますけれども、そのところをお開きいただきたいと思いますが、旧約聖書の1178ページでございます。イザヤ書の7章14節、旧約聖書の1178ページでございます。ではお読みいたします。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマネルと呼ぶと、そのように書かれてございますけれども、7章の最初のところから少し簡単にその背景の部分をご説明させていただきたいと思いますけれども、 紀元前の BC740 年にウジヤ王が死んだ後、ヨタムという人が王になりました。ところがそのヨタムという王様がわずか5年で亡くなりまして、今度は紀元前の735年にですね、740からマイナス5で735年にそのヨタムの子供でありましたアハズが20歳の若さで王位についたわけでございます。そして当時アッシリアという大国がございまして、大きな国があって、そのアッシリアからの圧政に、非常にこう圧力を加えてきた、そのことに苦しんでいた北イスラエル王国とアラムという国がございまして、この2つがですね、王が変わった、そのことをきっかけとして南のユダ王国とともに三国の軍事同盟を結んで、北イスラエル王国、アラムの国、そしてユダ王国と、この三国が軍事同盟を結ぶことで、何とかして大国のアッシリアからですね、独立をそれぞれしようと、計画をしたわけでございます。要はアッシリアに対抗しようと思ったわけですね。そして、それぞれ独立したらいいんじゃないか、そういうことを計画したわけです。そしてアハズ王に、北イスラエル王国と、アラムというその国がですね、使者を送って誘いをかけたわけです。ところがアハズ王がですね、このことを拒否いたしました。そういたしますと、アラムという国と北イスラエル王国はですね、一緒になって、ユダの国に、エルサレムにまでですね、こう攻め上ってこようとしたわけです。もう軍事同盟を結びましょうとか言ってた国が拒否されたので、じゃあ今度はもういっそのこともう南のユダ王国を攻めてしまおうと。そしてアハズ王ではなくて別の王を自分たちの思い通りに動くような、こう傀儡政権をですね、作ることができるような、そういう王様をじゃあ自分たちで立ててしまおうと、で自分たちの思い通りにしようと、そういうふうに考えたわけです。そのようにしてアラムという国と北イスラエル王国が一緒になって攻めてくるということになったら、人々は非常に恐れたわけです。ですから7章の2節のところをご覧いただきますと、ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせがもたらされた。王の心も民の心も、林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。もう人々の心は動揺したわけです。そして主はイザヤを使わしてこのアハズ王を励まそうとしたんですね。でこのアハズ王に対して11節のところでございますけれども、あなたの神主に印を求めよ、黄泉の深みにでも天の高みにでも、そのように言われたわけです。しかしアハズ王は12節、私は求めません、主を試みません、そのように言ったんです。これを見ますと、アハズ王ってむちゃくちゃ敬虔な方なのかと、もう主に印なんて求めないと、自分は信仰一本で行くんだ、そういうふうに思えてですね、一見しますととても敬虔そうに見えるんですけれども、実はそうではなかったわけなんですね。おそらくこのアハズ王の心の中には、主に頼って信仰によってこの大きなですね、出来事、大変な状況を打開していこうとするのではなくて、彼の心の中にはなんか別の考えがあったのではないかと、そう思われるんです。例えば可能性としては、もうアハズ王はすでにアッシリアに助けを求めようというようなことを考えていたんだろうと。ですからもう 私は印を求めませんというのはもう結構ですと、もう主の助けはいりませんと、あなたに主には頼りませんというような、そういう意味だったんだろうということでございます。それでそのようなアハズ王に対して14節ですけれども、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、身を少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ばれる、そのように言われました。そのように印を拒むアハズ王に対して神の側から印を一方的に与えられた、このところに主の憐れみがあるわけです。でその印というのは先ほども言いましたけれども、身を少女が身ごもっている、そしてこの男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ばれるということでありました。でここで大切なことは主の言葉と、そして印ということです。つまり主のまず言葉があって、それと同時に神様は印を与えてくださることによって、その二つを通してインマヌエル、主が私たちと共におられる、その事実をはっきりと分かる形で示してくださったということであり、そしてその事実を信じるかどうかにかかっていたということです。でその後、印というのは何かと申しますと、15節のところですけれども、男の子が生まれるわけです。印です。男の子が生まれる。で、15節では、その、この子は、その男の子は、悪を退けて、善を選ぶことを知る頃まで、牛乳と蜂蜜を食べると書かれてあるわけです。で、この、悪を退けて善を選ぶことを知ることを知る頃までというのは、おそらく物心がつくまでと、そのように解釈すれば、2、3歳ぐらいかな、3、4歳ぐらいかな、そんなものだと思いますけれども、その頃までにはアッシリア軍によっても攻められることによって国が荒廃する、国が荒れ果てる、そういう予言と、そのように考えることができます。なぜならば、この牛乳と蜂蜜というのは荒れ地で食べる食べ物だからであります。実際にそのようにして、その数年後にアッシリアがアラムと、そして北イスラエル王国に攻め込んできて、そしてその2つの国はアッシリアによって滅ぼされることになったわけです。で、ここで問題になってくるのが、このアハズ王はおそらく主がそのような印を与えられた結果、その予言の成就がなされたとは考えないで、つまり主の言葉と印がですね、アハズ王の信仰には結びつかなかった。むしろアハズ王は自分がアッシリアの王に助けを求めた結果、アッシリアの国がアラムと北イスラエル王国に攻め込んできて滅ぼされて、ああやれやれよかった、南のユダ王国、アラム王、エルサレムは助かった、アッシリアのおかげで助かった、そういうふうに考えたんだろうということなんです。その根拠となるのが、列王記第2、16章の、7節から9節のところでございます。つまり結局、主の言葉と印はですね、アハズ王は信じることがなく、そのことはアハズ王にとっては何の意味もなかったということでございますが、一方預言者イザヤは、アラムとそして北イスラエル王国の滅亡はまさに主が印として与えられた、その御言葉と印の成就、そのようにして 神様から掲示されたものの成就だと信じることができたはずです。ですから主が与えられる御言葉と印を人がどのように受け取っていくのか、そしてそれを信仰を持って受け取るかどうかが問われるということでございます。それでもう一度マタイの福音書の一章の18節のところに戻っていただきたいと思いますけれども、新約聖書の1ページに戻っていただきたいと思いますが、ここでヨセフが出てくるわけですが、ヨセフはマリアが聖霊によって身重になったことが、身ごもっていることが分かったわけでございます。ヨセフと婚約をしていたわけですけれども、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもったことが分かりました。そういう中でまだ婚約期間でございますので、正式に結婚しているわけではございませんので、やはり、このことは一般的な常識から考えれば許されることではなかった。おそらくこのところで夫のヨセフはマリアを晒し者にしたくなかった、そういうところで密かに離縁しようと彼はあれこれと思い悩んだろうと、思い悩んで考えたんだろうと、そのように考えられます。このことは思いがけないことが起こって、自分はどうすればいいんだろうかというところで神様から離れてこの世にあって、またさまざまな人生の出来事の中でどうしていいのかわからないで悩んでいる人々の姿と重なって見えるわけです。しかしそのようにして思い悩んでいた、密かに離縁しようと考えていたそのヨセフに対して一方的に、今度は20節のところから主の使いが海に現れて、ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に踊っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですとありますように、まさに御言葉と、そしてマリアが男の子を産む、すなわちイエス・キリストが人としてこの地上に来てくださる。来てくださったそのイエス様をマリアが産むということがこのところで語られ、印として語られ、そしてこの方がご自分のためをその罪からお救いになるのですと、その目的をはっきりと告げているわけでございます。まさにイエス・キリストの誕生は主が語られたことの予言の成就の結果である。そしてそれはまさに神様が一方的に全人類に与えた、神の民であるユダヤ人たちに与えた印なんだ。それは自分たちの罪からの、それは救い主なんだということでございました。そして実際にこの方を救い主として信じるならば、罪からの救いが与えられ、まさにインマヌエル、神が私たちと共におられる、その神の約束が許されたものとして一人一人に成就していくということでございます。21節にこの方がご自分のためをその罪からお救いになるのですとありますけれども、先ほども申しましたが、これがイエス様がこの地上に来てくださった、人としてお生まれになったその誕生の目的であり、すべてのクリスマスの出来事はこの ことのためになされた、そのように考えることができますけれども、ご自分の民とは、まあ、ユダヤ人のことでございます。このイエス様がご自分の民、すなわちユダヤ人をその罪から救うためにお生まれになったということでございますけれども、しかし罪から救われなければならないことは、神の民であったユダヤ人だけに限らないで、それは全てのものが罪人でございますので、全てのものが罪から救われなければなりませんので、ユダヤ人だけではなく全ての人の罪からの救い主、全人類の罪からの救い主、全人類を罪からお救いになるためにイエス・キリストは人となってこの地上に来てくださった。イエス・キリストはマリアを母としてお生まれになられたということでございます。そして信仰を持ってイエス・キリストを罪からの救い主として信じるならば、誰であっても罪から救われ、永遠の命を持って歩むことができ、まさにインマヌエル、神が私たちと共におられるという、その人生を歩むことができるということでございます。このインマヌエルという言葉ですが、このことはもともとヘブル語でございまして、イムマーというヘブル語の言葉がありますけれども、それは共に、何々と共にという意味ですね。そしてヌーというのが私たちという意味で、エルというのは神様ですね。ですから言ってみれば、共に神、共に私たち、神というのがもともとインマヌエルという言葉の意味ですけれども、それを、分かりやすい日本語で言うと、神が私たちと共におられるという意味になるということでございますが、まさに聖書を通して語られる神の言葉と、神が人となって、神の御子が人となってこの地上に来られて、そして十字架の道を歩まれ、最後に十字架にかかって苦しみ、血を流し、命を捨ててくださったイエス様を救いの印として、全人類に対する救いの印として神が与えてくださった、そこに神の私たち一人一人に対する憐れみがあり、そして神の罪人に対する深い愛がそこに現れたということです。そしてその言葉と、人となってこの地上に来てくださった救い主イエス・キリストというその印を信じるか、それともアハズ王のように拒んで、自分の考えで自分の道を歩み続けていくのか、そのところに分かれ道があるということです。しかし救うのために与えられたその御言葉とイエス・キリストというその印を人は拒めば、もはやこれ以上の救いの道は残されておらず、永遠の滅びに向かうことになるわけです。自分の罪を自分でどうすることもできなかった全ての人に、一方的な恵みとして神は御言葉と印としての救い主イエス・キリストを与えてくださり、恵みと信仰によりインマヌエル、神が私たちと共におられるとの意味が実現いたしました。私たち一人一人、普段意識するとしないとにかかわらず、信じる私たちに神が私たちと共におられる、インマヌエルの 事実が確かに実現し、その通りになって、私たちは神が共におられる、その新しい人生を、そのような生き方を私たち一人一人歩むことのできる恵みをいただいているということでございます。そのことをこの幸いなアドベントの時にもう一度深く覚えて、主に心からの感謝を捧げたい、そのように思わされます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。あなたご自身は御言葉の成就の結果といたしまして、御子イエス様をこの地上にお遣わしになり、そして御子イエス様はマリアを母としてこの地上にお生まれくださいました。まさにそのところにあなたご自身の一方的な恵みとしての、また罪人であった私たち一人一人に対する深い憐れみと、そしてあなたご自身の愛が豊かにあられたことを信じて心から感謝をいたします。そしてあなたご自身の言葉と、そしてイエス様というその印を、本当に私たちが信じる信仰をあなたが恵みの賜物として私たちに与えてくださることで、私どもの罪が許され、私たち一人一人義と認められ、そして主イエス様、あなたご自身のその救いの御業の結果として、私ども一人一人はインマヌエル、神が私たちと共におられる、その御業が豊かに実現したこと、神が共におられて神と共に歩むその人生が、そのような生活が私たちのうちに与えられていること、そのような恵みが与えられていることを心から感謝をいたします。このアドベントの時、もう一度そのことを、その恵みを深く覚えて、どうぞ心から感謝するものとなることができますように、主がどうか豊かにお覚えください。どうかまたあなたのことを知らない方々、またあなたをまだ信じていらっしゃらない方々も、どうぞあなたの言葉と、そして印として与えられた救い主イエス様を信じて、どうぞ神が共におられる人生を歩み出すことができますように。またこの近隣に住まれる方々、また私たちの家族の中からも、どうぞこの救いに預かる方々が、そして神と共に歩み出す人生を送る方が出られますように、主がどうか豊かに顧みてください。語ったものは小さな取るに足らないものでありました。足らざると転ぎない一人一人のうちで命の御言葉となりますように。お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。